耳で立ち読み新刊ラジオ。皆さんこんにちは。新刊ラジオ第1376回3月25日号をブックナビゲーターの矢島雅宏です。皆さんパチンコって打ったことあるでしょうか。打ったことある人はあるでしょうし、ない人はないという。まあ今は結構若い人は打たなくなったのかなと思います。僕の世代もね、やっぱりパチンコ打ってる人って4割ぐらいでしたよ。まあ、大学生で暇になってくると男なんて結構打ったりするんですけどもね。でそのパチンコのお話なんですが、皆さんはパチンコって大嫌いな人でしょうか、それとも好きな人でしょうか、大好きな人でしょうか。これ結構インターネットなんか見てるとね、パチンコのアンチとかひどい言い方してますよね。僕はねややパチンコファン寄りです。あれはあれで娯楽としてあっていいんじゃないかなっていうふうに思ってます。でも結構これがね、業界構造を聞けば聞くほどですね、面白いことに気づいたんですね。今回はそんなパチンコの業界についてですね、業界誌のライターさんである著者さんが語ってくれた本をご紹介しようと思います。ほぼ全編インタビューです。では参りましょう。新刊 JP ポッドキャスティングよりお送りしております、耳で立ち読み新刊ラジオスタートです。今回紹介する本は、主婦の友社より出ておりますポッカ吉田著パチンコがなくなる日という本です。なかなか素敵なタイトルなんですけども、じゃあ早速ですね、著者さんのインタビュー聞いてみましょう。では本日はスタジオに、著者のポッカ吉田さんをお迎えしております。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
で、今ポッカ吉田さんなんですけども、はい、簡単にプロフィールの方をお聞きしてもよろしいでしょうか。
はい、はい、いいですよ。1971年生まれなんで今年40になります。
あ、はい。
で、パチンコの、業界誌、もうパチンコ業界の中だけで発行してる雑誌、小さいとこなんですけど、はい、そこに5年ほどいました。
はい。
で、メーカー関係の会社を経て、7年ぐらい前からフリーやってますね。
うんうん、
主にパチンコ業界だから、パチンコ店とか、パチンコメーカーとか、設備業者とかを対象にした記事ばっかり書いてる人です。
あ、なるほど。じゃあ、パチンコファンというよりは、パチンコ業界
側ですね、
向けのライターさんなんですね。なるほど。で、今回の本のタイトルが、パチンコがなくなる日ということで、はい、僕最初この本を手に取った時に、はい、あ、これはパチンコアンチの本なのかなと思ったんです。
ああ、なるほど、う
ん。でも開いてみたら、アンチもファンも両方楽しめるよと書いてあって、
はい、
で、かつ、著者さんが、パチンコ業界誌で書かれてた方と。で、どっちなんだろうなと思いながら読んでたんですけども、今回の本、まあ、アンチでもありファンでもある、これはどういった経緯で書かれた本なんですか？
アンチでもありファンでもあるっていうと、僕は明らかにファンです。
あ、ファン。
うん、パチンコがなくなってしまったら僕食えなくなります、
ね、それそうですね。
ただアンチの人にもね、その正しいパチンコ業界の姿っていうのは知ってほしい。
正しい姿、
要はパチンコってとかくね、パチンコしない人なんかにはものすごく多いんですけど、
はい、
ものすごく悪いイメージがこう拡大して見られてるっていうのがあって、
はい、
でどうせ叩くんだったら、正しく叩いてほしいわけですよ。
なるほど。
悪いことをしただろう、お前っていう悪いことが嘘やったらね、
うん、
なんかこう、建設的じゃない批判、はい。で、パチンコ業界の悪いとこいっぱい知ってるつもりなんで、
はい、
そういうとこは社会に批判されたらいいと思うんです、僕はね。
うん、
で、パチンコ業界側がそれを直せばいいし、直さへんかったら、批判され続けるだろうと、
うん
まあ、そういう意味でそのパチンコ業界の正しい姿を、まあ本当この十数年の間の遊戯機のその出玉性能とかの問題を軸に書いてみた本ですね。
うん、なるほど。まあ業界誌で書いてきただけあって、
ええ、
先ほども打ち合わせの時に僕、ええ、いろいろと具体名を挙げて聞かせてもらいましたけど、すごい面白かった。はい。で、今回の本の話を、はい、まあ、通じてですね、うん、まあ、リスナーさんに、まあ、本に興味持ってもらうのも当然なんですけども、
はい、
まあ、パチンコってそもそもどういう業界なのかっていうのを簡単に、お話聞いていこうかなと思います。
はい、
で、まずはですね、パチンコの管理、管轄が、今は警察庁が持ってるんですけども、うん、昔はその暴力団が持っていた。
うん、
で、まあ、なんとなく皆さん、パチンコ屋っていうと、暴力団がバックについてると思ってる人もまだいると思うんですけど、うん、これについてちょっと簡単ですね、そのなぜ暴力団から警察に変わったかの経緯を語っていただきたいんですが、
うん、これも単純に警察の頂上作戦ですよ。社会も警察も、はい、暴力団ってのも社会からこう追い出そうというか排除しようっていう、
なるほど、
暴廃ってやつですか、
はい、
その動きがもう1950年代の終わりから60年代の頭ぐらいに極めて顕著になっていったっていうね、
はい、
で、それまでは暴力団って多分、戦後の混沌の中ではボディーガードでもあり、商店飲み屋さんとかにとっては、うん、なんか必要悪みたいなところがあったんだと思うんですけど、
はい、
少なくとも警察は、 50年代後半ぐらいから、暴力団は社会悪だと、壊滅しないといけないもんだというふうに舵を変えますから、
はい、
でそれに乗っただけですね。
まあ汚い言葉ですが、ケツ持ちだった暴力団が変わって、うんうん、現在はその警察の管轄と変わっている。まあ言い方によっても警察と、まあね、警察がケツ持ちになったみたいな感じ
です。そういうことですね。
で、僕がここで疑問に思ったのは、うん、警察がそのパチンコ店を管轄する必要はあったのかというところなんです。
これね、風俗営業法、風営法。
はい。
まあ、正式名称長いから、まあ、風営法にしときますけど、
はい。
風営法の所管が警察なんですね。
はい。
全国各地の公安委員会ってことになるんですけど、
はい。
風俗営業にパチンコ店が、規定されてるから警察の所管になるんですよ。
うん。
で、風俗店っていうのは、もちろんその、例えば、ゲームセンターも入る。
入りますね。
はい、同じパチンコと同じ2畳1個7号営業には、麻雀、雀荘ですね、いわゆる。
ああ、雀荘。
も入る、うん。で、飲み屋さんも入る。
はい。
で、あとはその性風俗とかも、特殊、なんとか風俗営業とかで入る。
はい。
で、これらに共通してるのって、みんなそればっかりやりだしたら社会おかしくなるっていうものばっかし。
ああ、なるほど。
適度に遊ぶんでしょ。
確かに。
新宿歌舞伎町はいかがわしいんだと、うん。社会からなくしてしまえとは誰も言わない。
うんうん、
でも、毎日のように歌舞伎町で飲んでるやつはいかがわしい極みじゃないですか。
いや、まあそんなことないと思いますけど、ね。
毎日のように飲んでればね、はい、365日歌舞伎町で飲んでたら、これはちょっとなんか人としてどうなんやろって思うんですよ、僕なんかは。
はい。
同じじゃないですかね。だからそういう意味ではね、うん、警察が所管するべき業界だったのかもしれない。
なるほど。
うん、
警察庁からその天下りとか見逃しとかっていうその癒着問題があるよっていうのも、まあ、いわゆるアンチパチンコの人たちからもよく言われますし、まあよく新聞とか雑誌なんかも取り上げます。じゃあなんですが、警察以外のところがパチンコを管轄するっていう手段は取れないもんでしょうか？
今パチンコの換金をね、合法にしようっていう動きが、民主党の議連の中で特に顕著なんですよ。
はあ、
娯楽の合に産業の産で研究の研で御三権って僕ら略して呼ぶんですけど、
はいはい、
長ったらしいから議連の名前がね。
はい、
御三権なんかは、換金を合法化するタイミングで、パチンコ業界の所管を経済産業省に移管させようと、いうことを明確にしてますよ。立場としては。
で、僕がなんでこう思ったかというのが、まあ、アンチパチンコの人たち、まあ、僕もどちらかというとパチンコファン側に、まあ、寄ってるんですよ、心理的には。アンチパチンコの人たちが言うには、いかがわしいと。結局ギャンブルなのにギャンブルじゃないと言って営業してるじゃないかと。であるならば僕はその完全にギャンブルとして認めてしまえばいいかなと思ってるんです、国が。そうするとやっぱり競馬とかオートレースとか競艇とか、あれと同じように、まあ、どこか管轄省を作って、で、上がりの一部を社会貢献に使う。社会に換金するという。風にすればいいんじゃないかと思ってたんですが、先ほどスタジオの外でね、もっともなこと言われたんですけど。
まあ、パチンコ業界としては、換金三点方式が実は合法かどうかっていう極めてグレーな、問題を内包している状態なんで、
はい、
早くその換金行為って胸張って換金してますって言いたいわね。だから、必然的なんだけど、みんなが換金合法になればいいとは思ってます。
はい。
根っこではね。
根っこでは。
だけども、パチンコの換金を合法にして、ギャンブル、合法ギャンブルだってなって、
はい、
今のパチンコ店の実際のギャンブル性を考えたら、ちょっとね、有識自体になるんじゃないかなって僕は思う。要は4円貸し玉料金で、
はい、
そこにマックスタイプとか呼ばれてるカテゴリーの機械があるんですけど、
はい、
まあ5万とか10万の勝ち負けが平気で発生するような機械。
はい、
なんかものすごいシェアあるわけです。
うん、
ミドルタイプっていうのもあって、
はい、
で、こっちはマックスタイプほどじゃないけど、やっぱ3万とか5万の勝ち負けが軒並み発生するような。
うんうん、
これが全国に今1万2000店舗ぐらい、
うんうん。
で、パチンコだけで300万台近くの設置台数があるんですよ。
はい、
これはちょっと日本中が鉄火場になるなって思うんで。
鉄火場っていうのもなんか懐かしいと思うんですけど、ありますね、それは確かに。
だから、僕自身はよくパチンコ業界向けには言うんだけど、
はい、
もっとギャンブル性の落とした機会の割合も高めなさいと。まあ、高めなさいって上から言ってないんだ、高めた方がいいですよと。
はい。
ギャンブル性の高い機会もありの。1000円で遊べるような機会もありので、綺麗なマーケットになればね、換金合法も十分ありかなとは思うんだけど。
ああ、なるほど。ラスベガスのカジノに行けば、うん、まあ、要するにレートが、
うん、
その人のお客さんに合ったレートを選べるようになっていると。うん、
要はその、スロットルマシン1個取ってもね、10ドルを 1ベッドで入れるスロットのマシン、ものすげえ金がかかりますよ。約1000円弱ですから。はい、うん、でも、かたや1000と1ベッドにするとこ。これ1円切ってますからね、今の為替レートだったら。
ですね。
だから、そういう、なんちゅうかな、グラデーション、ギャンブル性のグラデーションがしっかりできてる。バカラとかだって、もうミニマムベッドが1000ドルとか、1万ドルなんていうビップテーブルもありの、ミニマムベッドが1ドルっていうテーブルもありのでやってるわけでしょ、
うんうん。
みんながみんなミニマムベッド1000ドルとかにしたら誰もやらなくなりますよ。
ああ、なるほど。
やれないもん。
でも、ちょっと言い方が悪いかもしれませんし、本にも書いてないから、これ僕の意見なんですが、うん、もしかしてポッカーさんは、今のパチンコ業界の実態は、娯楽って言ってるけど、あれは本当にただの賭博であって、うん、もっと娯楽としての質を高めていくべきだっていうふうに。
うん、思います。娯楽じゃなくなってますよ。確実に賭博になってる。パチンコ店がもうそれじゃ、問題だろう。客がいなくなってるわけね。お金がない客は打てない。
はい、
だから、なんか低貸し玉営業とかっつって、1玉4円のところ2円で貸したり、1円で貸したり、50銭で貸したりって やってんですけど、
はい、
なんか建設的じゃないですよ。遊戯機のスペックは変わらず、値段だけ変えるっていうもんじゃないような気がするな。ちゃんとその遊戯機のスペックとしてもギャンブル性のグラデーションがあってって、まあパチンコ業界にはそういうことを呼びかけてるし、それがある程度実現しない限り合法化なんていうのはなんかこう上場したいホールが上場するために合法になってなかったら証券関係のマーケット市場はね上場絶対許さないんですね。だって警察が合法かどうか答えないから。
確かに
警察は直ちに違法とは言えませんとしか言わないんで、じゃあよくよく調べて違法でしたっていきなり言われた瞬間にその会社飛ぶでしょ、
うん、
今のパチンコだったら。
ですね。
で、そんなことをそんな企業を上場させた投資家保護に資さないと、
はい、
これが株関係証券業界の回答ですからね。で、そんだけのために合法化するのもどうかなって思います。
なるほど。
うん、
はい、で、これで今の意見を聞いて、ちょっとまあ僕としては、この、まあパチンコファンの人は結構、ああ、なるほどと思ったかなと思うんです。うん、で次はその、いわゆるアンチパチンコの人、うんうん、リスナーさんにも多いと思うんですけども、うん、に、ちょっと、ポッカさんから言ってほしいなと思ったのが、うん、いわゆるポッカさんが思う、いわゆるこの、アンチの人たちがよく言ってる、パチンコ業界の間違った姿っていうのは、どんなものなんですか？うんうんうん、
まず筆頭。
はい。
パチンコ業界に携わっているもので、一番民族構成として多いのは北朝鮮だと。
はい、
間違いです、
はあ。
間違いです。一番多いのは明らかに韓国です。
韓国人。
はい。在日韓国人が一番多い。
やっぱ北朝鮮にその送金の問題がとかって言われますけど、
送金とかしますよね。
はい。
まあ、送金とかあと例えばこれが朝鮮籍の人だとね、
はい、
送金とは言わずに献金って言うかもしれないけど、
うんうん、
それはあります。
はい。それはあると。
ある。
はい。
ただ減ってます。
減ってる。
最近ものすごく減ってます。
お、
小泉純一郎が、平壌に訪朝してから、
はい、
もう日本全国バッシングでしょ。で、経済制裁とかやってるじゃないですか。
はい、
だから、なかなか送金しなくなってきてます。
うん、プラス、まあ、年月も経ってきて、まあ、ずっとこっちにいる人としては、うん、親族がいるんだけれども、もうほとんど会ってないし、みたいな。
そういうのもある。
うん、
まあ、あとね、お金をあげるって誰も喜んでやらないですよ。
そりゃそうですね。
だから、例えば今みたいにその、対北朝鮮世論が厳しいときは、ちょっと制裁もあれだし、もういい、無理ですよね、みたいな。はい、本当はそれが嬉しいって人もいるかもしれない。
なるほど、なるほど。
でもやっぱり、おじいちゃんの遺言なんだと。
ああ。
っていうことで守ってる人もそれはいるだろうけど、うん、それはマイノリティなんですよ、と。
うん、
少数派なんですよ、と。
まあ、アンチの人言ってると、みんながみんな北朝鮮に送金してみたいなこと言ってるけども。うん、
それは明らかな間違い。
間違い。
割合は分かんないでも。うん、朝鮮籍の人が韓国籍になる、転籍する。朝鮮籍の人が日本国籍に、帰化する。こんなのいっぱいあるんでね。うん、分かんない。
あ、
だから国籍が日本でも送金する人もいるし、
はい、
国籍が朝鮮籍でも送金してない人もいるし、
はい、
で、お前はどこの国のアイデンティティなんだっていちいち誰も聞けないし。
うんうん、
だから正確な統計ではないけど、北朝鮮がマジョリティ多数派っていうのは間違いです。
うん、アンチパチンコファンで、まあ、特に何でしょうね、まあ、すごい感情論で言う人はまあ置いといて、まあ、理論的に攻めてくる人もいろんな切り口があると思うんですけども、うん、まあ、その切り口についてはこの本で学んでもらって、
ええ、
で今回ちょっと僕が注目した切り口は、パチンコ店を攻撃してる人。
うん、
うん、つまりパチンコ店はけしからんと言ってる人たちが、うんうん、よく僕が見かけるのはすごいパチンコ店が一つの業界団体で一枚岩みたいな言い方をしてますけど、
ありえない
ありえないですね。このあたりが僕はなんとなくまあ多分バラバラだろうなと思ったんですけど、むしろ詳しいポッカさんに聞きたいんですけど、
バラバラです。
そんなにバラバラなんですか？
一枚岩になるときっていうのは社会的に誰もが見て、はい、ある程度一枚岩になるっていうのは警察なり社会が納得するようなとき、うん、例えば今回東北の大きな地震と津波でね、はい、ものすごい被害が出てて、はい、でこういうときはまずいろんな呼びかけ、営業の自主規制とかやってるんです、はい、でそんなレベルではあんまりまとまってないところもある、うん、ネオンを消せって言ってるのにつけてるところもあれば、うん、営業時間短くせえって言ってるのに長めにしてるところもあるんだけど、唯一まとまってるなと思うのは義援金ですよね。義援金拠出みんなで頑張ろうっていうことで、うん、かなりの金額がもうこの1ヶ月ぐらいで送られることになるでしょう。業界団体だけで20億円は見込める。で、業界団体だけでね。で、個別の企業、
はい、
レベルは分かんない。30億40億になるかも。下手したら。
まあ、逆に言えばそれだけのお金が普段動いてるってのもありますけどもね。
そう、まあそういうことですね。儲かってるとこは儲かってるんで。
はい。
で、これは、日本的なっていうかアジア的な文化なんかも知れないんですけど、寄付した人みんな、公表はしないんですよね。する会社もあるけど、うんうんうん、ホームページに当社は3億円の現金をとかってやるとこもあるけど、うんうん、200万とか500万程度の義援金なら、いちいち言わない人もすごいたくさんいるんですよ。
うんうん、
結構一枚屋根になってるね、そういう意味では。
なるほど。
で、そういう時はなる。
じゃない時、まあ平常時は。
うん。例えば、警察にギャンブル性がすごい高い最近の機会は、何とかして抑えなさいって言われて、はい、全然一枚屋根になってないです。
なるほど。
で、要はこのパチンコがなくなる日って今回出した本でも、書いてますけど、いかに業界が一枚岩でないかがわかるはずです。読めば。
そうですね。まあ、パチンコを、まあ、運営するパチンコ店があって、うん、それをその統括する団体があって、うん、かつ、このパチンコの遊戯機を作るメーカーがあってって、いろいろあるんですけれども、うん、結構見てると笑っちゃったりするんですけどね。
だって、業界団体が一枚岩になるはずがないですよ。うんうん、レベルを落として個人生活で考えたら自治会みたいなもんで、
はい、
自治会が例えば夜9時以降家の電気を消せと、
はい、
冷蔵庫からコンセント抜けって言われて、いくら節電してるから言って守らない個人の家っていっぱいあると思う。
うん
う
ん、
なんでそうなるかって言ったら、基本やっぱりね、強い経済的な関係がないじゃないですか。
はい、
業界団体って、別に、ね、お金は持ってます。加盟金とか取ってるから、パチンコ店とかから。うん、だけど、それでなんか事業やってビジネスやって、その収益金をみんなで分配するとか、そういうものじゃないから、
うん、
個々のパチンコ店なり、遊戯機メーカーなりっていうのは、自分の稼がなあかんお金は自分の会社だけでやっちゃうわけですよ。
はい、
それに、なんかマイナスになるようなことっていうのは、できるだけ守りたくないっていうのがみんなの本音なんで、
うん、
よほど警察に言われたとか、社会がみんな納得する。地震への義援金なんて誰だって納得しますよ。
はい、
国籍問わず納得するんじゃないかなと思うけど、そんなことを除けば、基本まとまってないです。
まとまってない。
まとまるはずがない、ね。そもそもパチンコ店のオーナーさんとか、
はい、
遊戯機メーカーのオーナーさんって言ったら、会社変えたらキングですよ。うん、王様。
はい、
ものすごい強いトップダウン。同族企業がほとんどです、
はい。
で、そんな人が横並びで人の意見聞いたりってなかなか難しいよね。普段の生活では、白も黒言うたら黒になるような生活をしてる人が多くて、
はい、
そんな連中が10人とか100人集まってね、みんなの意見を聞いてね、より健全な答えを、なかなかできない。で、業界団体のトップ、幹部の連中たちっていうのはそういうことをできる人たちが、社会的な人が集まってっけど、
はい、
そういう呼びかけに末端の組合員がみんな聞くかって聞くわけがない。こんなのは実態を見て知ってるから言えるけど、ちょっと考えれば知らなくても分かることやと思うけど。
いや、でもこれ今のお話を聞いて、まあ思ったのが、うん、まず業界構造自体が、まあ本を読んでもそうですけども、うん、まあ他の業界と似てる、まあパチンコに限らず、うん、まあいろんな、まあ小売りがあって、卸があって、そして接客があってっていう、うんうん、そういうのは他の業界に似てるなと思ったんですけども、うん、今回のお話を聞いてて、ちょろっとだけ思ったのが、あれ、もしかして、ちょっと他の団体よりも未熟なところがないかなってのはあったんですか？
あるんじゃないかなと思います。むしろ、現金の拠出額とかで言ったら未熟どころか上行ってると思うんだけど。
まあ、お金は儲かってますけどね。
うん。だ 金銭に関しては頑張れるところは多いんだけど、そうじゃない、その、モラル的な部分では、未熟だなって思うところは多々ありますね。
そうですね。うん、ざっと僕がこの本を読んだ時にまとめて、こんな感じかなと思ったのが、意外に思うかもしれないけども、実は管轄する警察が、うん、まあ、規制で抑えて、ギャンブル性を抑えて、うん、でも、パチンコ業界の人たちは、ギャンブル性をもっともっと、
そういうこと。
言っている。で、かつ建前は、いや、娯楽ですから。
そうそう。ギャンブルじゃないから。建前はね。
まあ、変な崩壊が起きていると。でもまあ、うん、ポッカさんの意見としては、まあ最近の業界はむしろ明るい方向で、警察の抑えがうまく効いてるから。
業界が明るいとは言いません。業界むしろ、不況がひどい。この3年ぐらい。
あ、はい、
だけど、社会的にはまともかな。何かって言ったら、この十数年の警察庁の担当官僚たちがね、
はい、
パチンコ業界所管をかなりそのギャンブル性を抑える方向で、
はい、
ずっと指導し続けてるから、
うんうんうん、
まともだと思います。
ああ、なるほど。
ただそれはパチンコ業界が明るいってわけじゃなくて、事業、マーケット的にはちょっと縮小傾向です、ずっと。
まあ不況ではあるし、うん、またちょっと危険性もはらんではいるけれども、うん、まあなんとかまだうまくいっている状況という感じですかね。
まあ警察庁が今言ってることがまともだから、うん、で、それにあんまり業界が効かないんで、うん、あまりに効かなさすぎるとものすごく怒られるんです。うん、4号機爆裂機っていうのがあまりにひどすぎてみんな言うこと聞かないから、規則を改正される。うん、まあ法律を変えたってことですね。はい、法令を変えたってこと。なら、警察はまともですね。社会感覚を持ってる。パチンコ業界側があまり社会感覚持ってない。まあ、一部低貸し玉営業とかで、パチンコ店側の少しは持ち始めたけど、まあ、全体的には持ってない。
なるほど。パチンコがなくなる日、ということで、まあ、タイトルがね、これ主婦の友社さんのこの、新書のね、なんとかがなくなる日っていう。
丸々がなくなる日シリーズでした。
なかなかでも今回タイトル勝ちだなと僕は思ってるんですけども、今回の本に関して、どんな方に読んでほしいかをですね、ちょっとリスナーさんのへのメッセージという形で、お願いできますでしょうか。
うん。とにかくパチンコについて、好きな人嫌いな人とかじゃなくて、パチンコって何かっていうものに対して少しでも関心のある人は、読んでいただきたいです。パチンコ業界が、悪いイメージいっぱいあって、確かに悪いところいっぱいあります。
はい、
でその悪いところっていうのは、この本で、この十数年の動きとしてはかなりたくさん書けました。うん、で、実際みんなが思ってる、社会が思ってる悪いっていうところと、本当の悪いところっていうのはかなりギャップがあります。うん、それをこの本を読んで、正しくパチンコの悪いところを知ってから、いや、それでも俺パチンコ好きだって打つもよし、やっぱり俺パチンコ業界嫌いだって批判するもよし、それはもう読者の自由だと思います。
なるほど。はい、はい、というわけで、本日はね、スタジオにお越しいただきました、はい、著者のポッカ吉田さんでした。どうもありがとうございました、はい、
ありがとうございました。
パチンコがなくなる日、ポッカ吉田著、主婦の友社より税込み820円で発売中です。はい、というわけで今回も新刊ラジオお別れの時間となってしまいました。今回ですね、結構真面目な話から入ってざっくばらんに話したりとかしてですね、ポッカ吉田さんとお話しした内容はちょっと今回ね、新刊ラジオで全部入れられないなということで、こぼれ話をいくつかですね、新刊 JP の方の特典音声としてウェブ上に載せようかという話が今進んでおります。というわけで今回のね、ラジオを聞いて、あーちょっともうちょっと聞きたいなとか、もうちょっとなんかざっくばらんな話聞きたいなと思った人はですね、今回のね、ラジオの個別ページの方をぜひぜひ見てみてください。で、今回ですね、面白かったです、ポッカさん。ちょっと最初緊張しちゃってですね、怖い人かなと思ったんですけど、硬い話し方だったかもしれませんけども、いや、聞けば聞くほどね、関西弁でね、いや、あれもバカですよとか、あれアホですよとか、ポロポロポロって、業界こぼれ話を聞いてですね、いや、あそこのなんとかって店がね、とか、なんとかっていうメーカーがね、とか、おーい、それ言っちゃっていいのかなって、もたくさん聞きました。で、ポッカさん的にはもう全部流しちゃっていいんですよってことなんですけども、自主規制します。そんな感じです。というわけで今回の新刊ラジオはここまでです。また次回お会いしましょう。お相手はブックナビゲーター矢島雅宏でした。
今日の新刊ラジオパチンコがなくなる日はディレクターズカット版特別音声を新刊 JP のサイトで公開中です。パチンコの未来の最高にうまくいった場合と最悪になっちゃった場合についてポッカ吉田さんと矢島さんが語ってます。ぜひ聞いてくださいね。アクセスは検索サイトで新刊ラジオと検索して3月24日配信分をご覧ください。 それでは少しだけお送りしますので、続きが気になったら新刊 JP まで来てくださいね。
こぼれ話なんですけども、パチンコ業界についてポッカさんが考える、はい、最高のシナリオと最悪のシナリオをちょっと教えてほしいなと思ったんです。
あのね、最高のシナリオね、これパチンコ業界関係者もお前アホかっていうやつ僕言われるんですけど、
はい、
換金なくなってしまうんです。最高のシナリオ、
換金がない、
なくなる。だからギャンブルでなくなるんです。
ただのゲームセンターになる。
ただし景品の上限金額っていうのもなくなるんです、
うんうん、
今パチンコは1万円以上の景品を出しちゃいけません、
はい、
だから10万勝ちとか言ったら何分勝もして10万円分の景品になってるわけね、
はいはい、
でこの上限はなくす。損借り換金は本当にやめさせる、
うん、
3点方式もやめさせる、
うんうん、
で今ちょだまっていうのがあるから、
ああ
1年かけて地デジタ用の新しいテレビとか
海外旅行とか、
うん、10年かけて自動車とか
20
年かけて家とか、俺全然夢があると思うけどな、そういう風にしたら。